はい、皆さんこんにちは。改めましてマイクロソフトのエバンジェリスト井上明と申します。よろしくお願いいたします。レコード楽しんでますか？初日いろいろもうキーノート3時間とか長かったと思いますけども、お尻痛くなっちゃった人も結構いたかななんて思いましたが、でもそれだけ内容の濃いお話が皆さんにお伝えできたかななんて思っています。でいよいよ138セッションブレイクアウトありますので、その中の今日も初日の半分以上終わってますよね。といったところですけども、皆さんぜひ明日まで楽しんでいってください。でこの後はパーティーもまた一つセッション終えた後にありますので、ぜひ最後まで楽しんでいっていただけたらと思います。ということで今日は私の方からはタイトル通りです、ドットネット15周年のお話というか、クラウドネイティブアプリケーションとドットネット周りのお話を、この1年2年3年の中でのドットネットの動きなどをこう少し振り返りながらですね、お話ししていこうかなと思います。まあこんな自己紹介はもういいですね。まあここもう数年ずっとレコードでもドットネットの話をさせていただいていますので、今回もドットネットです。来年何喋るか分かんないですけど、ドットネット喋りたいですね。はい、よろしくお願いいたします。で今日は、セッションのゴールとしてはドットネットコア、もうこれはかなりもうここ数年ずっとお話をしてきたものです。でドットネットコアに加えて今度ドットネットスタンダードといったものが本格的に動き始めています。でこのあたりのご紹介が中心になっていきますね。ただドットネットとはいえこれだけではなくて、ドットネットフレームワークといったものもまだまだ使えます。こういったところも少しアップデートを織り交ぜながら、今後皆様がクラウド上でこういったドットネットを活かしてアプリケーションを作る一つのきっかけといったところになっていただけると嬉しいかなと思っています。でドットネット 1.0 出た頃覚えていますか？15周年なんですね。で今年2017年なので、15周年前、15年前2002年の2月の13日が 1.0 のリリースと言われていますね。この時ちょうどビジュアルスタジオも、2002ドットネットが出た時になっていますね。でいよいよもう15周年長いですね。バージョン 1.10 から使っている方、結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。私もその口です。 1.0 から使っていて、まあ、一番長かったのが 2.0 ぐらいなのかな、やっぱりですね。で未だにまあドットネットといったところずっとやっています。で昔のロゴこんな感じでしたね。懐かしいですよね。最初のロゴですね、ちょっとカラフルでしたね。その後こんな感じでちょっとこう波打ってる感じでなって、今はこんなシンプルなロゴになっています。最近マイクロソフトのロゴって、まあ、ロゴっぽいロゴがあんまりなくて、こういう文字っぽいのが多いんですよね。文字で Azure なんかも完全にフォントを決めた中でのもうただの文字列になったりもしてますけども、ドットネットもこんな感じでシンプルに今なってきています。でバージョン少し整理をしておきますけども、 1.0 からずっとまあバージョン遷移をしていますけども、まあ、一つのポイントになったのが 1.1 から 2.0 のところだったと思いますね。でこのあとは一つポイントとしては、やっぱりビジュアルスタジオという開発ツールが出てきてますけども、この中でドットネットフレームワーク 2.0 以降はマルチターゲッティングの開発ができるように各ビジュアルスタジオでは対応しています。もちろん最新版のビジュアルスタジオ2017でもこのマルチターゲッティングという形でドットネットフレームワーク 2.0 からフレームワークを選択をして開発ができるようになったりもしていますね。で今日は少し 4.7 をお話をしていきます。 4.7 最新版が出ています。ちょうど、GA になったばっかりですね。でまだまだドットネットフレームワーク皆さんお使いの方多くいらっしゃると思いますね。そういった中で Windows 10などのに関係した Windows Forms のアップデートであったり WPF のアップデートなどが走ったりをしています。あとは信頼性やパフォーマンスの向上などももちろんありますけども、こういったところ、まあ、細かいところにはなりますけども、アップデートが来ていますね。早速デモいきましょうか。さあ最初のデモですけども、まずじゃん、こちら、ビジュアルスタジオ2017です。でこれ WinForm のアプリケーションですね。で私の環境 Windows 10です。で WinForm でこうやってデザインをしていきますよね。皆さんこれでじゃあできたって実行しますと、実行しましたと、あれれれとレイアウト崩れちゃってよくあるパターンですね。でこれなんでかというと、やはり最近いろいろ高解像度の ディスプレイなどで使っている中で、今回私の環境も実を言うとスケーリングが 150% になっているんですね。1920の1080の中で 150% という形で今ディスプレイ設定がされています。こういう中で Windows 10ですね、こういう中で Windows フォームのこういったアプリケーションを実行するとデザインビューではちゃんとできてたのに実行したらレイアウトが崩れてしまうといったところが出てきたりもしています。で、これを今度の先ほどスライドでもご紹介しました通り .NET フレームワーク 4.7、 今これ 4.6.1 ベースで動いてるんですね。なのでこれ 4.7 に変更していくと、先ほど私がお見せしたスライドが正しければちゃんとレイアウト崩れずに動くんですね。で、まず一つポイントです。 4.7、 皆さんビジュアルスタジオ2017で .NET フレームワーク 4.7 を使う場合、インストール済みのこのこれインストーラーですよ、新しいビジュアルスタジオ2017のインストーラーになってきますけども、この中で構成の変更の中で、例えばこちらにも出てますけども個別のコンポーネントいきましょうか。ここをクリックするとここに 4.7 というのが見えてきます。で、これデフォルトではチェック入らないので、もし 4.7 を使いの方はここのところをぜひチェックをして 4.7 をインストールする必要があります。で、インストールすると先ほどのここの中に 4.7 といったものが見えてきますので、これで 4.7 にじゃあターゲットフレームワーク変更しましょう。先ほどマルチターゲッティングとお話しましたけども 2.0 がずっと対応しています。で、 4.7 に選択をしてはい、押してさっときました。じゃあこれで実行してみましょうか。じゃあ 4.7 に変更したのでこのまま動くかなと、あれまだまだですね、あれ言ってることと違うじゃんって話になるんですけども、これは実を言うともう一つ設定が必要になります。で、これを見ていきますけども、今度は app.config の中に実を言うとこのハイスケーリングなディスプレイの設定を生かすための設定を記述しなければいけません。 DPI アウェアネスといったところですね。こちらの方をしっかりオプトインという形でこの機能をしっかり有効にしますよといったところを設定をしていかないと有効にならないんですね。で、これなぜか、既存のウィンフォームなどを使いの方でカスタムで例えばハイレゾリューションのディスプレイなどに対応しているのを実装していた場合に逆にこれを有効にしてしまうともう勝手に有効になっちゃうともしかしたらまた崩れてしまう場合もあります。なので明示的にこれを設定した上で実行すると、はい、このような形で綺麗にレイアウトがデザインビューで見たのと同じような形で復元できるんですね。このあたりぜひ使ってみてくださいといったところで、4.7 のお話を少ししてきました。今日デモがいっぱいあるのでどんどんいきたいと思いますね。で、少しだけじゃあ .NET フレームワーク周り、振り返っていきたいと思いますけども、こんな話皆さん覚えてますかね。これ2002年にスコット・ハンセルマンという人間、マイクロソフトの、プログラムマネージャーですね、主に .NET 周りを担当している人間ですけども、こんなこと言ってたんですね。ブログでこれ書いてあります。で、今後 ASP.NET はオープンソースになっていくと、でもっとプラガブルになってもっとオープンになってもっと楽しいものになるよ、なので皆さん楽しみにしててねといったところをブログに書いてるんですね。で、このあと発表になったのが OneASP.NET という構想です。これがちょうど2013年ですねの頃にこういった発表がされています。で、これを皮切りに .NET フレームワーク、特に ASP.NET 周りがいろいろなコンポーネントフレームワークがより細分化されて、でそれらを組み合わせてより柔軟にいろんなアプリケーションを作れるように変わってきて一つのターニングポイントになりました。で、このあとさらに出てきたのがオーウィン・カタナプロジェクトなどがあるんですね。で、この 1ASP.NET の下でやはり .NET、 ASP.NET のアプリケーションを動かします。このあたりはすごい細分化コンポーネント化されて好きなものを組み合わせられるようになりました。ただベースの部分を見ていくとシステム .web という大きいウェブのフレームワークにまだまだ引っ張られていて、さらにそれの動くホストは Windows IIS の環境でしか動かないといったところが分かりました。で、これを変えるべく今度カタナプロジェクトは OIN と呼ばれる仕様が出てくるんですね。インターフェース仕様が出てきて、で 1ASP.NET 周りのコンポーネントならさまざまなフレームワーク群が今度ミドルウェアという形でより素結合 になってそれらを組み合わせていくことができます。でその素結合化の元となったのが OIN、 オープンウェブインターフェース .net と呼ばれるインターフェースがあって、それらを介して今度サーバー側ですね、いろいろホスト側になる部分との連携をしていって、さらにサーバー側もシステムウェブの IIS だけではなくて、よりカスタムホストなどの状況の中で動かせるような形で、いろいろ構成が変わってきました。ただ実を言うとここのところは非常に短い期間だったんですね。で、刀プロジェクト今どうなってるのかなと少し見ておくと、実を言うと GitHub 上に ASP.NET 刀というプロジェクトがまだ動いています。でしっかり刀周りのソースコードを見ることができます。実を言うと、あ、こっちじゃないですね、一周じゃないですね、コミット見るとまだまだつい最近まで、例えば、この辺もそうですね、4月の9日ぐらいまではまだまだこうやってコミットされたりもしている状況になります。で、このじゃあ刀プロジェクト今どうしているの、今後どうなるのかなといったところ、実を言うとロードマップなんていうのがあって、見ていくとここにいよいよ ASP.NET Core という文字が出てくるんですね。 ASP.NET Core の方にこれらのソースコードといったものがしっかり生きてきています。 OIN 周りのこういったネームスペースのものであったりしたところが全て今度は ASP.NET Core 側でしっかりオープンソースとしてベースは使われてきている、こういった流れがあるんですね。すいません、はい、こんな感じで、こう変遷をしてきて、いよいよ出てきたのが .NET Core になってきますね。このスライドも結構何度も使っているスライドですけども、先ほどデモでご紹介した .NET フレームワーク 4.7 に加えて今度新しい .NET Core といったものが出てきた。でこれの .NET Core は完全にオープンソースで、ポイント、もう今日はポイントしかお話ししませんけども、 Windows、Linux、そして MacOS でも動く新しい .NET といったところが出てきている形になります。でいよいよ .NET Core も去年は 1.1 だったかなですね。で今年は 2.0、 いよいよプレビューになってきています。でこれがリリースされてきていますので、ぜひこのあたり皆さん試してみてください。試すのはインストール、別途インストールしていく必要があります。プレビューインストールのリンクを貼ってありますので、ぜひ参照してください。でこのあたりもやはり全てオープンソースとして GitHub 上で公開をして、皆さん開発に皆さんも貢献していただくことができたりもしています。でこういった形でいろいろ .NET 周り動いてきましたけども、最初にご紹介した .NET フレームワーク、先ほどデモでも WinForm など使いましたよね。で .NET Core、 新しい .NET Core が出てきました。あとは別セッションでもいくつもありますけども、ザマリンですよね。ザマリンも C シャープベースで、モノベースでアプリケーションを書きます。一種の .NET の互換ライブラリになりますので、全てここは .NET、 大きい括りでは .NET、 C シャープという中でアプリケーションを書くことができるライブラリー群とベースランタイム等になってきます。でこれらを通して、例えばですけども、皆さんお手元の例えばライブラリー資産コードなどを、 C シャープのコードなどをそれぞれの環境に生かそうとした場合、現在ですとやはり例えば PCLポータブルクラスライブラリーなどを使って、自分たちのコードをそれらを介してそれぞれの環境で使えるような形で構成をしていったりする必要が出てきています。で、これをよりもっと統一化していこうという流れが一つ今度ご紹介をしていく .NET スタンダードというものになるんですね。で、.NET スタンダードは今ご紹介した .NET フレームワークや .NET Core、ザマリンなどのさまざまなアプリケーションを同じ C シャープなどで作る場合に、なるべくコードを共通化してそれぞれに例えばライブラリを提供していきたいといった場合に、今度生きてくるのが .NET スタンダードなんですね。でこの .NET スタンダードを作っていくと、自分たちのやはりコードに対してそれぞれの環境で作るものをよりシンプルに実装をしていくことができるようになってきます。手元のコードに対して .NET スタンダードベースで何かライブラリなどを作ると、それらの環境において使えるような形で実装がより簡単にできるようになります。ただ、まあ、まだまだここの部分 API の差といったものが結構あるので、そういったところはまだ実を言うと .NET スタンダードで使えないようなまだ API もあったりもしますけども、より今まで以上に共通コード、コードを共通化した上でですね、皆様がさまざまなそれぞれの環境で活かしていただけるようなライブラリの開発などを行うことができます。 で、ドットネットスタンダード、今このあたり少しお話してしまいましたけれども、ヌゲットパッケージです。ネットスタンダードライブラリーといったアセンブリーが出ていますね。これをベースとしてアプリケーションを作っていく形になります。で、あとドットネットスタンダード、今とうとう 2.0、 こちらの方も 2.0 になってきています。で、 1.6、 1.8 などに比較してより多くの API をカバーしてきていますので、それぞれの環境に対してより作りやすくなっているかなと思います。で、こちらの方も少しリンクを見ておきましょうね。 .NET スタンダードのページですけれども、今の対応状況がこちらの方に表に書かれています。拡大をしましょうね。 .NET スタンダードのバージョンが一番上になります。で、 2.0 といったところですね。で、今 .NET スタンダードが対応しているのは .NET コアと .NET フレームワークになりますね。で、それ以外の部分は残念ながらまだ VNext といった状況なので、今後ザマリンなどを含めて最新の .NET スタンダード 2.0 はより使えるようになっていく。現状はまだ上の .NET コアと .NET スタンダード .NET コアと .NET フレームワークといったところは今のところはメインになってきている状況ですね。よいしょ。ということで、で、じゃあ自分たちが実装しているコードを実際 .NET スタンダードベースで作り変えるのに、どういった API が使えて、どういった API が使えないのかと確認したいといったところありますよね。そういった時にぜひこちらの方をご利用してみてください。 .NET API、はい、ブラウザーといったものがあります。で、それぞれの環境でどういった API が使えるのかといったところをすぐにこちらの方で検索をしていくことができます。例えばシステム、データ、データローとかありますね。で、今すべての API で見てますけども、例えばこれを .NET Core どうだろうとありますよね。で、これを例えば 1.0 にしましょうと、少し減りましたけど、なくなりましたね。で、例えばじゃあこれの API .NET フレームワークはどうなのかな、こちらの方はもちろん対応してこちらの方にちゃんと見えてきてます。で、あったり、例えばじゃあこのシステム .data データローをNET スタンダードの 1.6 で使おうとすると、実を言うとノーリザルトで対応してないとかですね、このあたりもすべてこの .NET API ブラウザーで一通り確認をしていただくことができます。で、リンククリックすることでそのリファレンスの方にも飛ぶようになっていますので、ぜひこのあたりも皆様の開発の中で活かしてください。で、今ご紹介した .NET Core 2.0と .NET スタンダード 2.0、 まだともにプレビューです。で、これらを使うには Visual Studio もプレビュー版が必要になってきます。で、今 Visual Studio 2017はよりプレビュー版を試しやすくなってるんですね。で、新しい先ほど少しご紹介したインストーラーの下でプレビュー版をインストールすると、完全にサイドバイサイドで既存の Visual Studio 2017に加えてプレビュー版も使えるようになりますので、ぜひここは試してみてください。で、デモの環境に行きたいと思いますね。で、私の Visual Studio も実際ともうプレビュー版になっています。で、下の方を見るとアイコンが出ていて、微妙にアイコンのデザインが違ってるんですね。ちゃんとサイドバイサイドで使えるようになっています。では、先ほどのこのアプリケーション、 WinForm のアプリケーションです。これ実を言うと下の方に機能が一つ実装されているんですね。で、この URL、ボタンに OCR ってありますね。例えば、Chrome でいいや。Chrome で、こんな画像があります。これ画像です。JPEG 画像ですね。これを OCR かけますと。といった機能が実を言うと実装されていまして、OCR のボタンを押すと、ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドンと。ちゃんと OCR かけてテキストに変換されて、一部まあ誤認識ありますけども、こんな形で変換がされます。で、この OCR、実を言うと、皆さんもご存知かもしれませんが、いろいろなところで出てきますよね。コグニティブサービスのコンピュータービジョン API の中にある API を使っています。コグニティブサービスの中でいろいろこうフェイスが顔認識であったりしたところに加えて、画像内のテキスト読み取り、こういった OCR の API もあるんですね。実を言うと今日はこの API を今のライブラリーの中で使っています。で、じゃあ少し実装を見ておくと、こちらの方で chuckrib.cs というファイルがあるんですね。で、この中でこれ .NET フレームワーク 4.7 ベースですよ。で、今動いていて、この中でコグニティブサービスの API を呼び出して OCR をかけていくという実装が行われています。 で、ウィンフォーム側のボタンクリックイベントでは普通にそのオーシアのライブラリーを読んでテキストを取得していると非常にシンプルな形ですね。じゃあこの OCR の部分のライブラリーを .NET スタンダード化していきたいと思います。でまずじゃあせっかくなのでこれ単体の今プロジェクトの中入ってますけどライブラリー化して .NET スタンダードベースでライブラリー化していこうとしましょう。追加で新しいプロジェクトで一つプロジェクトを追加していきます。その中で Visual Studio 2017プレビュー版 .NET スタンダードクラスライブラリー .NET スタンダードのクラスライブラリーとして 2.0 ベースのクラスライブラリーを作れるようになっていますのでチャックリブと名前を入れて一つプロジェクトを作りますね。で出来上がってきました。で右クリックをして今 Visual Studio 2017から CS プロジェクトの編集も楽になりました。直接ここから編集するといったメニューがあるので開くとプロジェクトの設定ファイルが開けます。ここを見ていただける通りもう .NET スタンダード 2.0 .NET スタンダード 2.0 で今このライブラリーが作られるようになっています。ではここの中に先ほどのチャックリブを全部ドラッグをしてしまってコピーをしてこの元のものはいらないので削除をしてしまってでかつ元にあったのもいらないので削除しましょう。ピッと、はい、これで .NET スタンダードベース側に一つ移っていきましたね。このチャックリブで必要なライブラリを一つだけ追加をします。 JSON の処理をしているので JSON の NuGet のパッケージを一つだけこちらの方のDotNet スタンダードベース側のライブラリの方に追加をしていきます。はい、これで完了しました。では .NET フレームワークが 4.7 の WinForm 側を見ていきましょう。で、これはいらないですね。 WinForm 側エラーが出ているのでこれを直していきたいと思います。どんなエラーが出ているか、よいしょ、ライトバルブ見ましょう。実を言うとちゃんとまだ認識をされていません。なぜかというと別プロジェクトに変更したのでこちらの方から参照を追加をしていきますね。よくあるやつですね。で同じソリューションの中にあるのでこのままプロジェクト参照でこのまま参照をしていきます。で参照しました。でもまだエラーが出るんですね。で今度また違うなんかよくわかんないエラーが出ています。これ何かというとさらにこちらの .NET フレームワーク 4.7 側のものに対して .NET スタンダードのライブラリを参照するにあたって .NET スタンダードと呼ばれる .NET スタンダードライブラリーと呼ばれる NuGet のパッケージを追加する必要があります。それも .NET フレームワークの場合はもう一つあるんですね。 .NET スタンダードライブラリー .NET フレームワークこれをアドネットスタンダード 2.0 サポートトゥドットネットフレームワークなのでドットネットフレームワーク側でドットネットスタンダード 2.0 のライブラリを使うときにはこれをインストールをしていきます。さあここまでできましたね。これでインストールがちゃんと完了をしていくとドットネットフレームワークのウィンフォーム側からドットネットスタンダード化したライブラリを呼び出していくことができます。このまま実行していきましょう。忘れて何も処理を忘れてなければはい動きましたね。でもちろん今まで通り OCR をかけると OCR かかりました。今見ていただいた通りでもともと皆さんがお持ちの .NET フレームワークのさまざまなコード資産があるとします。でそれをじゃあライブラリ化しましょうといったときにそれを単に .NET フレームワークのライブラリ化するんではなくて .NET スタンダードのライブラリ化することでよりさまざまな環境で今度使えるようになってくるんですね。で、そういったデモを今後またしていきますけども少し、ですね、スタンダードのお話をしましたの でじゃあこのライブラリ今作りました。じゃあこれを今度配布をじゃあせっかくライブラリ化したので配布をしましょうとします。でライブラリーなのでビルドの時にパッケージ化として NuGet のパッケージ生成するオプションがあるんですね。でこれをチェックをすることでビルドをかけると自動的に NuGet のパッケージを作ってくれてあります。でそのままどこかの環境であったり NuGet のギャラリーなどに上げていろいろ配布をしていくようなこともできます。もしくはここをチェックにしなくてもここ右クリックをしてパックパックというメニューがあるのでパックしてください。 すると、パックしてみますね、パック。すると、ヌゲットのライブラリーができていますので、エクスプローラーでソリューションを開いていくと、ちゃんと、ヌゲットのパッケージが今ので、もう単体で出来上がりました。で、これダブルクリックします。私の環境でヌゲットパッケージエクスプローラーと呼ばれるパッケージの管理であったり、配布などをするツールがありますので、これで中身を見て、メタデータ見ていくと、ちゃんと .NET スタンダード 2.0 ベースのチャックリブ .dll ができていて、それがパッケージングがされているといったところが確認できるかと思います。じゃあこれを実際に皆さん、じゃあ他の環境で使いましょうといったときに、このファイルを例えばイントラネット内でファイル共有であれば、どこかのファイルサーバーに置いて直接 Visual Studio から参照することもできますし、例えば、まあ、通常 Nuget.org、ヌゲットのギャラリーがあるんですね。で、こちらの方にアップロードしていくことで、もう広く公開をしていくようなこともできます。チャックリブ、もう事前にとりあえず一つ、登録をしていますので、もうすでに 1.1 といったものがチャック。で、ちゃんと .NET スタンダードですよといったところで、OCR、コグニティブサービスの API を使って、OCR かけるライブラリーがもうヌゲットパッケージとして登録されています。じゃあこれを使って今度アプリケーション、別なものを作っていきましょう。今度作っていくのがこちら。今度は変わって .NET Core、 ASP.NET Core ベースの Web のアプリケーションです。 Web のアプリケーションちょっと実行していきましょうね。よいしょ。ブラウザーで実行していきますと、今まだライブラリ参照してません。こんな感じの Web のアプリケーションです。で、ホームがあって OCR ボタンがあって、 OCR ボタンまだインターフェースが実行してないと、テキストまだ OCR かけてない状態ですけども、このような形で Web のアプリケーションになっています。じゃあこの中で、もう普通に Nuget パッケージの追加をしていきましょうと。で、ここでじゃあチャックリブ検索すると、しっかりもうギャラリーに登録してあるものが見えますよね。なんか増えてますかね。早速ありがとうございます。で、これをこのままインストールをしていきましょうと。ASP.NET 側の .NET Core ですの方に、今度は .NET スタンダードベースのチャックリブをインストールしている形になります。で、インストールをして、よいしょ、頑張ってくださいね。で、ガガガガといろいろ入れて終了しました。入ってきましたね。じゃあ、こちらの方のコードも、まだ実装してないんですね。これ実を言うと単体テスト実装してまして、ライブユニットテスティングってご存知ですか。 Visual Studio 2017に入ってた新しい機能です。通常、まあ、テストコードがあってテストエクスプローラーで単体テストとか走らせたりもしますけども、ライブテスユニットテスティングといったものを有効に、こういった機能があるんですね、有効にしておくと自動的にバックグラウンドでテストをかけてくれるんですね。で、実を言うとここまだ実装されてないのでテストエラーになってるんですね。コードカバレッジ含めてエラーになってるので、この実装コードをコメントアウトしていきましょうか。で、コメントアウトしました。で、実装をここまだ OCR レビューアンダー、多分OCR リブですね。このままそうですよね。よいしょ。Using ChuckRib 名前を入れていく形になります。あれ、Nuget入ったかな、ちゃんと。入ってますね。お、ちょっと待ってくださいね。なんということでしょう。こんなところで。ヌゲットを普通にインストールを、何か私間違ってたら教えてくださいね。ドキドキしてきました。すごいドキドキしてきましたけども、実際に実行かけてみましょうか。 OCR かけます。あ、 OCR かかってますね。あれ今追加したのでちゃんと動いてますね。多分これはですね、 Visual Studio 2017側で何かあれですね、ちゃんと動いてないところがあるんですね。ちゃんとでも今参照されて動いていることが確認できました。一回閉じましょうか。まあこういうこともあるんですね。WebOCR、WebAppOCR ですね。まあちょっと動いてたので少し安心しましたけども。で、今ご覧いただいた通りで、Nuget のパッケージとして .NET スタンダード化しておきますと。 と、まあ、普通にこれまで通りのドットネットフレームワークでも使えますし、今ご覧いただいたようにドットネットコア側でも使えますし、今後はそれがそのまま例えばザマリンの環境であったりしたところで使えるようになってきます。なので皆様のコードを API がそれぞれの環境ドットネットスタンダードの下で使える API を使っている中であれば、ほぼほぼ皆さんのコードを変更することなくいろんな環境で使っていくことができるんですね。ぜひこのあたり試してみてください。ということで、ちょっとドキドキしながらもスライドに戻りましょう。で、今お話した通りですね、ドットネット皆様のコードは今まで通りに、例えばドットネットフレームワークベースでネイティブのアプリケーション上とかで使っていくだけではなくて、今度はそれをドットネットスタンダードライブラリを使っていくことで、クラウドが今ドットネットコアのウェブアプリケーションにも使っていましたけども、こういった形でより広く使ってコードを再利用していくことができるんですね。このあたりぜひ試してください。で、ここで一つビデオをご覧いただきたいと思います。これはもう何度かご覧になった方もあるかと思いますけど、もう一度ぜひご覧ください。おお。よいしょ。音が出ます。
みんな、販売目標は200万よ。いけるわよ。どう？2万5000入りました。いけるはずよ。
すごい勢いです。
サーバーは大丈夫かしら？ポール、大丈夫よね？
だったみたいだね。
企業の成長力と信頼性を一瞬で結ぶドットネットでビジネスは生まれ変われます。マイクロソフト。
はい、こちら見たことある方、あ、なかなか2ですね。結構いらっしゃいますね。私も以前何かのセッションでご紹介はしてるんですけど、この中で言いたいこと、これドットネットの出始め2002年ですよ、 1.0 の頃のコマーシャル映像です。で、ポール、サーバー大丈夫よねって心配してるんです。で、あの中でこの時はまだドットネットがこういった高負荷な環境であったり、高信頼性の中でちゃんと動きますよ、高負荷の中でちゃんと動きますよ、それだけ信頼性ありますよっていったものを歌っているんです。で、今現状皆さん考えてみてください。サーバー大丈夫よね、どうしますか？やっぱりそのあたりっていうのは、今度はこういったクラウドの環境が、そういった環境を皆さんをサポートしている形になります。で、その中でもちろんでもドットネットのコードっていうのが、ここまでご覧いただいたデモのように動かすことができるんですね。で、こういったことでまだまだドットネット、そしてそれに加えて今度クラウド、Azure といったところ、それらにプラスアルファをして皆さんのアプリケーションをより良いものにしていくことができます。ここまでやはりクラウドに、今日クラウド、これだけやはり普及している中でもいろいろな変遷がありました。もちろん昔はクラウドなんてなかったですね。物理環境で皆さんサーバーマシン買ってきて OS をインストールしてセットアップをして、で、負荷が高まってきて止まっちゃうとまたサーバー買ってきてとか増やしていって、それを今度は仮想マシンという形でハイパー V 上で仮想化をしていって、それぞれ動かす。ただまだ物理マシンが、まあ、イントラネット内であったりしたところに必要であった。それがより今度クラウドに移ってきた2010年頃、Azure は2008年ですね、スタートしてますけども、本格的にクラウドに移ってきた2010年頃もまだまだやはりイヤース仮想マシンベースのクラウドの利用というのは非常に多いかと思います。ただ今後皆さんぜひ見ていっていただきたいのは、今日のレコードの例えばキーノートの中でもそうですけども、よりパースプラットフォームアザーサービスといったところを意識をした上でクラウドの利用といったところを考えてください。そういう中でもう最初からクラウド上で動くアプリケーション、クライアント上のネイティブアプリケーションに対してクラウドネイティブアプリケーションといったところを皆さん意識した上で、今後 Azure などのパースのサービスなどをより活かしていただきたいと思います。そういった中でもう一つポイントになってくるのが、コンテナや Docker と呼ばれる技術なんですね。アプリケーションのコンテナ化、より高スケーラブルなアプリケーションをクラウド上で展開運用していく中では非常に欠かせない、外せないキーワードになってきます。で、ビジュアルスタジオ2017などでももうコンテナのサポート、 Docker の使ったデバッグなどができるようにもなってきています。で、さらにそのコンテナをそのまま Azure のパースサービス、 Web アップ、それも Linux ベースの Web アップ上にそのままコンテナをデプロイをしていってスケールアウトさせたりすることがより容易にできるようになってきているんですね。で、ここもデモでいきたいと思います。ガンガンと、はい。で、このまま先ほどのアプリケーションを使っていきたいと思いますね。じゃあこのもう一回だけ確認しておきましょうか。時間があと15分、頑張りましょう。 ちゃんとローカル環境で動いてますよね。先ほどの OCR の設定をしたアプリケーションです。でもう一回だけちょっと OCR 確認させてくださいね。非常にドキドキをしていますので、このドキドキを少しでも減らしたいかなと思います。私の名刺の画像を今 OCR かけました。でこんな感じで OCR ちゃんとかかってますね。若干こういったところエヴァンジェリストがコンジェリストみたいになってますけどもこんにちは、コンジェリストの井上ですみたいな感じです、ね、はい。まあそんなことはさておき、ホームページに戻るとこちらの方、今 Windows 10の私のマシン名、デモマシン名が出ています。これは今 Windows 環境で完全に今ローカルホストでこのここにあるマシンで動かしているんですね。じゃあこれをまずよいしょ止めて、このままさあビジュアルスタジオ2017です。右クリックをして追加のメニューから Docker サポートというメニューがあるんですね。でここを選択をすると Docker サポートオプションといったものが選べます。今、Windows、私のマシンに Windows です。その中で Docker for Windows が入っていて、その Docker for Windows のベースとなる部分はLinux コンテナなのか Windows サーバーコンテナなのか両方どちらかを選べるようになっています。で今日はこのまま Linux ベースでいきたいと思います。で追加をしていくと Docker のコンテナをビルドするに必要な Docker ファイルであったり、複数のコンテナのオーケストレーションなどを、まあ、記述していく Docker Compose YAML のファイルですね。こういったところが追加をさ自動的に追加されていきます。さらにビジュアルスタジオのデバッグのメニューにも Docker といったものが入ってくるんですね。でこの後これを Docker 上でコンテナとして動かしていきたいと思いますけど、先ほどの OCR のライブラリがあります。あれコグニティブサービスの API 使ってますと言いましたね。でコグニティブサービスの API 誰でも呼び出せるものではないんですね。ちゃんとキーが必要です。でそのキーを Docker のコンテナ上の中でも使えるような形で一つキーをここでコピペをさせてくださいと。よいしょ、あツールボックスが消えてしまった。いろいろありますね本番ってね。よかったです、ちゃんとこういうスニペット用意しておきました本当はここに入れといたんですよ。さっきちょっとビジュアルサイズ調子悪かったのあれと思ったんですけど、よかったです。でこれでキーを Docker ファイルの中に設定をしました。でもう一つちょっと変更しないといけないのが、ちょっと URL のアスタリスクしているところ、これをコメントアウトしていきますね。ポートの指定をしているのをこれ取ります。でこのままじゃあ、私の設定が間違いなければこのまま Docker のデバッグボタンを押すと Visual Studio の中で今 Docker のコンテナをビルドし始めています。でこれは私の環境に Docker for Windows が入っています。でこの中で、まあ、小さい Linux のイメージが入っていて、その上で動くコンテナが今 Visual Studio 上でビルドされているんですね。でビルドが終わるとデバッガーがアタッチされてアプリケーションが実行されるかと思います。で、もう少しかかるかな、来ましたね。で先ほど覚えてますか、私ローカルホストで1回動かしましたね。これも今でも完全にローカルホスト私のローカルにある Docker for Windows 上で動いているコンテナです。ただここデビアンになってるんですね。先ほど Windows でしたよね。ちゃんとデビアン上で動いています。ローカルホストです。さらにじゃあ先ほどのところに戻って、プチプチプチ、例えば OCR かけてるときにブレイクポイントを設定をしましょうと。で、ウェブアプリ側に戻って、先ほどちゃんと動いてたので安心して OCR かけます。すると Linux コンテナとして動いているものに対して Visual Studio でちゃんとブレイクポイントを設定をして実行していくことができます。でさらにもう一つ、ここではここに緑色のこういったボタン見えるの分かりますか、ビジュアルスタジオここまで実行という機能もあるんですね。これは新しいビジュアルスタジオの機能ですけども、わざわざブレイクポイントを設定しなくてもちょっとここまで実行させてみようとポチッと押すと、そこまで実行が走って今 OCR がかかってコグニティブサービスを呼んでポンとここで止まりました。リザルト見てみましょう。ちょっとこれは文字コードの関係で化けてますけども、こういった形でデバッグをしながら実際に確認をしていって、あ OK だなってちゃんと動いてますね。これコンテナ上で動いてます。ここまでやはり今できるようになってきているんですね。でさらにじゃあこれをあまりやると明日ですね、また ウェブアップオン Linux 系のセッションなどがありますので、そちらの方で詳しくご紹介をしていただこうかなと思いますけれども、このままこのコンテナをウェブアップオン Linux、Azure 上のウェブアップのサービスに持っていってみたいと思います。で、ここで一回リリース版でビルドをしていきますが、その前にコンテナとして名前を一つ付けていきますね。Chuck411 ウェブアップ OC。で、このままリリース版で一つビルドをしていきます。で、これから私がやろうとしていること、このコンテナ、今ビルドしているものを hub.docker.com、 Docker Hub と呼ばれるコンテナイメージのリポジトリサービスがあります。こちらを介して Web App on Linux 上にデプロイをしていきたいと思います。で、このコンテナサービス、今日は Docker Hub の方を使いますけれども、Azure の方も実を言うと、コンテナレジストリーというサービスがあって、同じような形でコンテナのレポジトリとして、例えばプライベートでいろいろなところに展開をしたいといったところも Azure のコンテナレジストリなどももちろん使うこともできますし、コンテナハブ、Docker のハブ側も同じような形でコンテナをいろいろなところにデプロイしたりしていく中でのレポジトリとしてお使いいただくことができます。で、Visual Studio側もうビルド終わってますね。コマンドライン開きます。 Docker イメージスと打ちます。すると今ビルドした Chuck411 Web App OCR のコンテナもできてますね。じゃあこれを今度 Docker Hub にプッシュをしていきます。 Docker、まずログインしましょう。ログインじゃなくてログインして Chuck411 でパスワードが間違ってなければ、これで Docker Hub に私ログインがしました。で、このまま Docker プッシュChuck411 の Web App OCR で、今まさにここでビルドして、中では .NET スタンダードの OCR のライブラリが生きてますよ。それを今 Docker Hub の方にプッシュしています。で、これをプッシュしていって、今度は終わると先ほどのここにこうイメージが出てきますので、今度使うのが Azure の Web App on Linux。で、Web App on Linux、今まだプレビューなんですけども、アップサービスのベースが Linux になるものになりますね。で、これをあらかじめ作っているものがあるので、そちらの方を開いていきます。Chuck Web OCR。で、この中で Docker コンテナといったところの指定ができるようになっているんですね。で、ここを選びます。すると、ビルトインのいろいろなランタイムを使うか、Docker Hub からコンテナを選んでくるか、指定をするか、あとプライベートレジストリ、先ほど少しご紹介した Azure のレジストリ、コンテナレジストリなどを通してでも、ここからコンテナを実際に指定をしていくことができます。そうこうしているうちに終わってますね。で、Docker Hub 側もリロードをしていくと、じゃっじゃっじゃっ、はい、一番下に Chuck41 で Web App OCR と出てきました。で、これをちょっとコピーをして、よいしょ。じゃあ Web App 側に戻って、 Docker Hub のパブリックでイメージを貼り付けました。保存をします。で、保存が終了するかな、終了しました。 That's all ですね。以上です。すると少し時間がかかるかもしれません。今ベースとなるのが、今 Docker のイメージを指定する前の状態のノードのサーバーがもしかしたらまだ動いてるかなと思いますけど、あ、もう動きました。早っ、今日は早いですね。今まず本当にこの場で今デプロイした形ですよ。すると、このような形で今 Docker Hub を経由して Azure 上、今よいしょ、 Chuck-Web、 あ、ごめんなさいね、 Chuck-Web OCR.AzureWebSites.net、 まさに今作っていたものがもう Azure 上で動いています。で、 OCR もちゃんと動きます。英語のものをいきましょうか。コグニティブサービス読んでます。はい、ちゃんとOCRできましたね。で、このOCRは、まあ、くどいようですけども .NET スタンダードで、もともと .NET フレームワークで動いていたソースコードがそのまま動いて、 Azure 上でコンテナ上でも動いている、ここまでもうできるようになってきている形になります。ぜひ皆様もお手元のソースコード、 C シャープの資産などいろいろあるかと思いますけども、そのあたりをぜひクラウドネイティブアプリケーションというカットでぜひモダナイズしてみてはいかがでしょうか。で、もう一つポイントとして、こういったクラウドネイティブアプリケーションといった中でもう一つ皆さん考えておきたいのが、今後より進んでいく中では、パースの環境がより普及していく中で、 今度はサーバーレスという観点でのサービスなどの利用もぜひ使ってみていかがでしょうか。でサーバーレス、サーバーがないというわけではないんですよ。サーバーをより意識しない開発などができます。でその中でサーバーレスの一つのサービスとして Azure 上では Azure Functions といったものがあるんですね。でこちらの方も少しご紹介をしていきます。デモ環境変わるかな。はい、別のマシンに来ましたけども、今これは Azure 上でファンクションズのコードがあります。でこれ C シャープなんですね。 C シャープのコードです。でこの中でやはりコグニティブサービスの API を読んで同じように OCR をかけるコードが生きています。でこのファンクションズは何かしらの入力トリガーを起点にして、まあ、ある意味バチ処理的に先ほどご覧いただいたコードがサーバー上 Azure 上で実行されて、その結果がどこかに保存される、テーブル Azure のテーブルに保存されるなどをする形なんですね。で今日は、先ほどと同じような OCR の画像をこのファンクションズは Azure のブロブストレージに画像が保存されたタイミングで動くような設定がされています。でさらにその出力結果を Slack に吐き出すような設定をしているんですね。ちょっとだけご覧いただきましょうか。でこちら側は Azure Storage Explorer という Azure のブログストレージにいろいろなバイナリーデータなどをアップロードするのに非常に便利なクライアントツールです。でこれを介して画像をアップロードします、ブログに入れます。すると先ほどの Azure Functions 上の OCR のライブラリに機能が動いて、やはりコグニティブサービスは OCR かけてますけども、で結果を Slack 側に吐き出すという処理。さあどのぐらいで動くかちょっとドキドキなんですね。早い時はパッと来るんですけども、さあ来ていく、頑張れ。で画像が今ブログに入りましたね。でスラック側で通知も来ています。でしっかり先ほどのと同じような感じで、エヴァンジェリストじゃなくてコンジェリストとかになってますけども、こんな感じでいろいろな形で C シャープの皆様のライブラリの資産をよりクラウド上でモダナイズをして生かしていくことができます。こういったところ Azure Functions なども今後はですね、やはり使っていくことをご検討してみてください。で、Functions のメリットとしては、スライドの方にも少し戻りますけども、まあ、サーバー意識しないスケーリングの設定などが不要なんですね。より高負荷の時でも自動的にやはりスケーリングしてくれたりします。あとは使っただけ課金なんですね。ウェブアップで先ほどやったのはウェブアップ最低でもやはり1インスタンスは立てとかないと動かないんですね。でそれをよりスケーラブルにするために2インスタンス、3インスタンスとかどんどんインスタンスを増やしていく必要がありますけれども、ファンクションズは使った時にだけ課金がされます。それ以外誰もその関数使ってないんだったらお金かかんないんですね。というところもあるので非常にメリットがあります。ああいった OCR などの例えば処理的ちょっとバッチ処理的なところを含めたところはこういったファンクションズを活用するというのはいいところかなと思います。でまあ、ここまでいろいろご紹介をしてきました。皆様のソースコードがもう完全に Azure 上でネイティブの Azure クラウドのネイティブアプリケーションで活かせます。でよりそういった中でただいろいろなやはり皆さん考えなきゃいけないことってもちろんあるんですね。クラウドの中でどうにアプリケーションを設計実装していこうかといったところもあります。特にそれらを .NET のコードベースでやっていくときにどうしたらいいのかな、やはり皆さん悩まれている方も多いかもしれません。そういった中ではぜひこのドキュメント .NET アプリケーションアーキテクチャーガイダンスというものが今、まあ、英語なんですけども、まとめられて出始めています。まだドラフト版のものもありますけども、今後よりこのあたりが充実していろいろなドキュメントとしても皆さん参照していただけるようになるかと思いますので、こちらの方もぜひご確認してください。で今後より .NET スタンダードを中心としてやはりいろいろなアプリケーションモデルに皆様のコードを再利用しつつ新しいアプリケーションを作っていくことができます。その中ではツールとしてはビジュアルスタジオコード、今日ちょっとご紹介できませんでしたけど明日の最終セッションで少しご紹介しようかなと思いますけども、ビジュアルスタジオ4 Mac などを含めていろいろな形で皆様の .NET のコードを生かすことができますので、まだまだ .NET 15周年だけどもまだまだ使ってみてください。ぜひ皆様のコードをクラウドネイティブアプリケーションとして生かしていってください。その中にはまだまだ .NET といったものが生きてきています。ということで、ちょうどお時間になりましたのでまとめということでさせていただきますけども、で .NET コンフ US 側でやります。毎年これオンラインのイベントとしてやってたので今年も9月にあるといったところ、今回ビルドの方に行った時に向こうの PM でありますベスマッシーという人と話してきました。 でベスマッシーがまあドットネットコンフ9月にやるよって言ったので、私も日本でもやるよって言ったらグレートとか言ってくれたので、まあもうやらざるを得ない状況になるのでまあ日本でもやろうかななんて思っていますけども、まあ頑張っていきたいと思います。ぜひこれ絶対日本でやっていただきたいよっていう方は、ぜひアンケートでも一つ上の方つけておいてくださいね。それがあの私の方の一つ糧にもなるかなと思いますので、本日はちょうど時間になりました。ご清聴ありがとうございました。ぜひこの後Ask the Speakerの方にも行きますので、そちらの方でいろいろ皆さんとお話しさせていただけると幸いです。また明日の最終セッションも私、ビルドのラップアップとしてツール周りであったり新しい開発周りの話を少しさせていただこうかなと思いますので、最終セッションいろいろ人気セッションが並んでいる中ですけども、ぜひご興味あればそちらの方もご参加いただけると幸いです。はい、ということで本日はご清聴ありがとうございました。今日またパーティー楽しんでください。